解説の1番、50人体の拝見。アハゼヤ王はですね、エリアを逮捕するために、50人体の長を使わしました。まあ、50人体の長ってありますから、部下が50人いるということですね。だから51人で使わされたということですね。でその時にエリアは山の頂に座っていたってあります。どこの山かはっきり分かりませんが、多分エリアがかつてバールの預言者と戦ったあのカルメル山のことかもしれませんね。でそこに到着した隊長はですね、エリアに向かって、神の人よ、王のお告げです、降りてきてください。これ読むとですね、なんかとても丁重な言葉を使ってますけれども、でも彼はその後火で焼かれて裁かれますから、こんな優しい言葉をかけてるはずないんですよ。まあ、私風に言うと、王の命令だ、山から今すぐ降りてこいみたいなね、そういう高飛車な言葉を使ったんですよ。それでエリアはこの隊長に警告しました。10節の途中から、私が神の人であるなら天から火が下ってきて、あなたとあなたの部下50人を焼き尽くすだろう。結果どうなったんでしょうか。エリアの言った通り、天から火が下って隊長と50人の部下は焼かれて死んでしまいました。エリアは何回火を起こしたか分かりません。本当に神の人ですね。で、このような悲劇がですね、起こったにもかかわらず、アハゼヤは悔い改めません。また別の50人の部隊を再度派遣します。で、この部隊の隊長もですね、1回目の隊長と同じ傲慢でした。だから、降りてこいって命令したんですね。そしたら1回目の隊長と同じように火で焼かれてしまいました。2回、全部で102人が焼け死んだということですね。でもアハゼヤはそれにも懲りずに3組目を派遣します。3組もの50人隊と隊長1人を派遣しました。で1回目と2回目の隊長は大変高飛車な態度でエリアに接していましたが、3人目の隊長は全く違います。13節の途中見てください。神の人よ、どうか私の命とこのあなたのしもべ50人の命をお助けくださいって。3人目の隊長はエリアを神の人と認めて恐れています。そして命乞いをしました。結果どうなったんですか。15節。主の使いがエリアに、彼と一緒に下っていけ、彼を恐れてはならない。つまり、この隊長はへり下ったので助かりました。そして主の使いの命令で、この50人隊の隊長と一緒にアハゼヤに会いに行くようにエリアに言いました。この主の使いっていうのは、天使ではなくて、神ご自身です。受肉した、まあ、巫女という人もいます。とにかく神がそういうふうに命令したということですね。そして2番、アハゼヤの子と後継者ヨラム。アハゼヤと接見したエリアはですね、単刀直入にアハゼヤに神の言葉を宣言します。つまりアハゼヤがバールに頼ってヤハウェを捨てたので、あなたはベッドから起き上がれることなく、あなたは必ず死ぬと。その宣告通りアハゼヤは死んでしまいました。そして北イスラエルの王の継承者にアハゼヤの息子ヨラムが即位します。アハゼヤの治世は2年ぐらいです。とっても短い。でヨラムが後を継ぐんですけども、実は南ユダのヨシャファテ王の息子もヨラムなんですね。 だからこの時代は南北の王様が両方ともヨラムという大変ややこしい時代になっております。はい、同じ名前つけちゃったと。はい、で2番目、神の人エリアって、エリアはですね50人隊の長に向かって宣言したんですね。私が神の人であるなら天から火が下ってきてあなたとあなたの部下50人を焼き尽くすだろうと、そう言いました。エリアが神の人であるとするならば、彼が語る言葉っていうのは神の言葉なんですよ。そうなるとその語られた言葉は必ず成就します。その通りになります。事実エリアの語ったとこの言葉の通りになって彼らは焼け死んでしまいました。なぜそうなったか、それはエリアが主の語られた言葉をそのまま忠実にまっすぐに語ったから、そのことが起こったということです。もし仮にエリアの言った通りにならなかったとしたらどうしたんですか。それはエリアが神の言葉を付け足したり削ったり曲げたりとか、そういうふうにしたからだと思いますね。第二コリント2章の17節。
第二コリント2章17節。私たちは多くの人たちのように神の言葉に混ぜ物をして売ったりせず、誠実なものとして、また神から使わされたものとして神の御前でキリストにあって語るのです。
はい、パウロはですね、神の言葉をまっすぐに曲げたりしないでまっすぐに語ってたんですけども、多くの人たちは、パウロ以外の多くの人たちは御言葉に混ぜ物をして人々に提供しているって書いてます。これはパウロの時代だけではありません。今の時代も多くの働き人が人々に受け入れてもらうために御言葉に混ぜ物をして、御言葉を加工品みたいにしてそれで提供しています。例えばセカンドチャンスという教えがありますね。福音を信じなくて死んだ人も死後に、黄泉に下るわけですけども、その時に福音を聞くチャンスがあるんだと、そういうふうに教える変な教えがあります。また万人救済という教えもあります。信仰告白しなくてもイエス様にあってみんな救われてる、この周りみんな教会行かないだけで救われてるんだというわけですね。もしセカンドチャンスとか万人救済が正しいとするならば、私ははっきり言って嬉しいですよ。嬉しいですよ。周りに信じない人いっぱいいますからね、日本人だったら。私はもうその瞬間から重荷が取り払われて平安でいられます。私の今の悩み苦しみの7割ぐらいは消え去りますね。セカンドチャンスがあるんだからね、伝道しなくても心が痛まないで済むんですよ。でもどんなにその教えを信じて語ったとしても、それが正しい教えじゃない場合は、神の言葉でない場合は、そのことは起こらないんです。平安がないのに平安だとエレミアの時代の偽預言者は言っていました。平安を与えて、平安がないのに平安を与えて安心させる、そういう人がいたんです。
ヘブル4章13節。神の御前にあらわでない被造物はありません。神の目には すべてが裸でありさらけ出されています。この神に対して私たちは申し開きをするのです。
はい、皆さん大丈夫ですよ。セカンドチャンスがあるから、そうやって人々を安心させて、その人が死んだ後にそれが何もなかったらどうするんですか。セカンドチャンスなんかないよってそこで言われたらどうするんですか。 誰が責任取るんですか。はい、私たちは本当に神の言葉をしっかり正しく認識して語っているかどうかは多くの人々の運命を左右します。
第二歴代史16章9節、主はその運命をもって全地を隅々まで見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるんです。
はい、私たちが適当に御言葉を受け取るんじゃなくて、混ぜ物なく受け取るんじゃなくて、正確に 100% ね、100% ジュースと同じように 100% 純粋な御言葉をキャッチして、それを語ることによってそれが人々を生きたものにします。だから私たちはたまに聖書を開いたりするんじゃなくて、求道者のように神の言葉に飢え渇いて常に御言葉を追求する必要があります。人の運命が神の言葉を正しく理解することにかかっているからです。皆さんも多くの人々の運命を握っているものとして命の言葉を語っていきましょう。アメン。2番、へりくだった隊長。1回目と2回目に使わされたこの50人隊の隊長は、まあ火で滅ぼされたわけですけれども、この二人はですね、まあアハズヤ王の命令で使わされたものですから、虎の胃を切る狩る狐と言いますけれども、王様の命令で来たんだ俺はって言って傲慢になって、それでエリアにも不遜な態度を取りました。高ぶりは滅びに先立つ。彼らは傲慢によってエリアによって火で滅ぼされてしまいました。でも対照的なのは3回目に使わされた50人隊の長です。この人はエリアの前にへりくだって、どうか私の命とあなたのしもべ50人の命を助けてください。エリアを恐れてますね、この人は。そして命乞いをしています。この隊長はへりくだったので命が助かりました。神様は人間が救われるために高いハードルを設けているわけではありません。人が救われる方って何ですか。それは神の御子であるイエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかってくださった、そのお方を仰ぐだけで聖堂の蛇を仰いで救われたように、イエス・キリストを仰ぐだけで全ての罪が許され永遠の命に預かることができるんです。この一点でみんな救われます。永遠の命を持ちます。何も難しいのはありません。
ヨハネ16章9節、罪についてというのは彼らが私を信じないからです。
はい、ここで罪ってありますけれども、このギリシャ語はですね、単数形なんだそうです。つまり一つの罪、一点の罪がも彼らの問題だって言ってるわけ。それ何ですか。イエス・キリストの福音を拒否すること、この罪で滅びるって言ってるんです。他にもいっぱい罪を犯したと思いますよ。でもそれで滅びるんじゃないんです。せっかくこの全ての罪をあがなってその人に救いを提供しているイエス・キリストの福音を拒否する、これが この人たちの罪だということです。
ヨハネ8章21節、イエスは再び彼らに言われた。私は去っていきます。あなた方は私を探しますが、自分の罪の中で死にます。私が行くところにあなた方は来ることができません。
はい、自分の罪の中で死にます。イエス様は拒否した、へりくだらなかった。それが滅びの結果となって、イエス様の行く天に行くことができないということですね。人が滅びる理由は、死の運命にある人類に対して、せっかくイエス・キリストの福音を神が提供したにもかかわらず、そのプレゼントいりません、間に合ってます、そう言って拒否したことです。これが理由です。あの人はクリスチャンじゃないのにね、いい人よね、できた人よね。皆さん、そんなの関係ないんですよ。人は自分の義で神の国に入ることはできないんです。逆にね、あの人クリスチャンなのになんて自己中なんだろう。もちろん自己中のままなら本人も周りも苦労させます。未信者もつまずかせるかもし、させるかもしれません。しかしだからといって救いとは関係ないですよ。救いはその人の功績によらないんですよ。巫女の功績 100% で救われるんです。で、この3回目に使わされた隊長は、あのイエス様の隣ので十字架にかかった強盗にそっくりです。このイエス様の隣にいた強盗も最初は暴言を吐いていたんです。しかしイエス様見てると、彼らを許してくださいとか、敵のために祈ってる。何ですかこの高潔な人は。その気高さを見て彼は考え方変えたんです。あ、この人は神の御子なんだと。それでイエス様、あなたが天の御国に着くときには私を覚えてください、って救ってくださいって言えなかったんですね。あまりにも悪いことしてたから、覚えてくださいってささやかに頼んだんですね。それ何て言ったんですか、イエス様。今日あなたは私と共にパラダイスにいる、救われた、そう約束したんです。エリアが神の人ならエリアが言った通りになるわけでしょ。イエス様は神の御子ですから、イエス様が今日パラダイスにあなたは私と共にいるって言ったら、そうなったんですよ。彼は救われたんですよ。その通りのことが起こりました。人間にとって一番重要なことは神様に対する態度です。アハゼヤとその二人の隊長が神様に対して、エリアなんですけれども、エリアに対して傲慢な態度を取りました。そのように生きていると滅びを招いてしまいます。私たちも意図高き神に対して何の恐れもなく信仰生活がとても適当になっていないか吟味する必要があると思います。イエス様に仕えるよりも自分の仕事とか自分の都合の方が大切で、それをいつも優先にしていないか、たとえ奉仕をやっていてもやってあげているみたいな、そんな傲慢な心で仕えていないだろうか。私たちはこういうのを注意する必要があると思います。やがて私たちは神の御前に立つんですよ。意図高き神の前に出るんですよ、私たちは。そのことを意識して歩む必要があります。そしてこの50人隊の長は部下がいましたね。何人いました？50人ですね。最初の隊長と 2回目に来た隊長は傲慢で滅ぼされたんですけども、彼の部下50人も一緒に滅ぼされたんです。でもこの3回目のこの隊長はですね、自分の命乞いだけじゃなくて部下50人も助けてくださいって取りなしたんですよ。自分だけじゃない、50人の部下も彼は救い出しました。この隊長がへりくだった結果、彼の部下も憐れみを受けることができました。あなたが主を愛して主に誠実に歩んでいたら、あなたも祝福されるし、あなた以外の周りの人にも必ず祝福が流れていきます。主は真実ですから、あなたのしたことを全部覚えています。水一杯を与えたことも報いから漏れないって書いてます。ですから、あなたがへりくだって生きるなら、あなたが大切にしている人々も神によってよくしてくださいます。ですから、周りの人たちのためにもへりくだって主に仕えて歩んでいきましょう。アーメン。お祈りします。